This is a program to enjoy a happier life and light up your future. Now it's time to open 気づきのカフェ。
シルバーあさみの気づきのカフェ始まりました。この番組は悩み多き現在において経済、人間関係または社会の問題を皆さんと考えながら生きるヒントについて様々な角度でお話ししていきます。生きるヒント、それは気づきです。改めましてこんばんは、シルバーあさみです。世の中の出来事や社会事象からどのように気づきを見つけていくのか、その捉え方、考え方を知るとこれからの生き方が明るくなります。この気づきのカフェでは新眼コメンテーターシルバーあさみがそんな生き方のヒントとなるお話をしていきます。今週も気になる社会事象から考えていきましょう。テーマはスマップ、シールズの解散報道から気づくについて。そこから気づきの活用法をズバリ探っていきましょう。8月14日、スマップ、解散を発表する。8月15日、シールズ、解散を発表する。この事象をあなたはどう考えましたか？またこの背景をどう捉えましたか？8月14日、スマップ、解散を発表する。8月14日深夜、今年の12月31日をもってスマップが解散することが所属事務所であるジャニーズ事務所より正式に発表されました。なおグループの5人は解散しても事務所は離れず個人で活動していく方針としています。8月15日シールズ解散を発表する。安全保障関連法制に反対してきた学生団体シールズが8月15日公式サイト上で解散を発表。解散を表明した動画では最後のメッセージを公開中です。この事象から私たちは何に気づくべきなのでしょうか？新眼コメンテーターシルバーあさみの意見としては、すでに各メディアで大きく報道されているスマップの解散ですが、この気づきのカフェならではの視点でお伝えしたいと思います。まずはグループ結成から28年、デビューしてから25年という継続に関しましては、誠に、芸能界という荒波の中で本当に偉業であります。ただし時はオリンピック、2020年に東京オリンピックが開催されるのならば、パラリンピックまたはスマップの S はスポーツという意味もあったそうですけれども、パラリンピックにやはり尽力をしている人、努力をしている人、またその記者会見で自分たちもそれを応援していくということを言ったわけですから、これに対する余波は計り知れないということを感じざるを得ません。何事も事実関係を認識をしていない一般視聴者が語るものではないとは思いますけれども、25年間並大抵ではない継続をできた人間力もあるだろう。この5人が出した結論、これが人間関係の険悪さを超えられなかったということに対して注目をしてみましょう。ファン、スポンサー、事務所、そして数多くの人に与える影響を認識しながらも継続をする底知れずの気力、画面では笑顔ですけれども継続力が並大抵ではないレベルであったにもかかわらず、それでも超えられなかった人と人の人間関係ということに対して、 私たちが教わることがあるのではないかということを、また私たちとしては、小単位ではありますが、会社の中またはプロジェクトチーム、または一緒に何かことを起こしていくグループの中に自分自身がいて、そして目標地点である道を共に歩んでいく仲間がいる場合に、まさに自分というものを超えながら目標を収めるのか、どうしてもこう許せないという気持ちが優先してしまうのか、そこに他者への影響、効果、将来への決断など計り知れない心情が動いたのではないかと推測されます。8月15日、終戦記念日、記念日と読むのもいかがかとよく私は毎年考えますけれども、この日にシールズという青年団体が解散を発表しました。スマップの解散の翌日なので、やや報道が行き届かなかったように感じますけれども、私自身は大変この解散は注目、わずかに残念に感じています。安全保障関連法などに反対してきた学生団体シールズが戦後71年目の8月15日に解散、そして最後のメッセージで家族や友人らと政治について語り合う必要性を強調しました。記者会見も開きました。この活動自体が、解散はするがいずれは日本の自由と民主主義を守る盾となるはずであると、そして政治には立憲主義の尊重や生活の保護、対話と協調に基づく平和的な外交、安全保障政策を進めるように引き続き求めています。解散のメッセージの最後では、シールズは解散します、しかし終わったというのならまたこれから始めましょう、始めるのは私でありあなたです、何度でも反復しましょうということをきちんと公の場で大人に対しても、また一緒に活動してきたおそらく大学生たち、または18歳の選挙権を迎えました高校生たちに対しても発信をしました。このシールズというのは、若者の政治の参加を新たな形としてメディアにも、また党の本人たちにも、選挙に行くことを面倒くさいと思ってはならないということを若者自ら発信したこと、このことは大変こう社会を改革していく中で大人だけに任せられない、そしてまた2015年2016年はお詫びばかりをしている政治経済団体の大人を眺めながら飽き飽きするということを言うだけではなく、ツイッターでつぶやくだけではなく、やはり足を使ってマイクを持って共に会議をしながら、社会に対して自分たちの考えは未熟かもしれないけれども、未熟である若者が多いがゆえにありのままの発信をしていきたいということを言い続けた、自然な広がりと、改革活動に対しまして、私は大変個人的にこうして日本は変わっていくのだということを、時に感動をしたり時に共鳴をしたりしたことを覚えています。あと2020年まで、2、3年は活動してほしかったなっていうのが正直な気持ちですけれども、課題がひどすぎる危機的状況にある沖縄のシールズ琉球だけは解散せずに活動を続けるそうです。お互いに利害関係がない中で言論の自由が日本の中で起きたということに対しまして、市民発の活動に新たな無限の可能性を広げたということ、そしてそのシールズが8月15日に解散をするということ、これはこのことを受けて、やはり18歳以上の選挙権を持つ一人一人、または大人である私たちがどのような生き方と言論と行動をしていくことが日本を変えていくことなのかということを、 引き継ぎながら、またこの青年たちの明るい未来を共に築き合えるのではないかということ、まさに終わりの日が始まりの日だというふうに感じました。あなたはどう考えますか？
シルバーあさみ気づきのカフェ。
シルバーあさみの気づきのカフェ、今回はスマップシールズの解散報道から気づくについてお話ししてきました。さらに気づきを深めていただくために、シルバーあさみオフィシャルブログをぜひご覧いただけたら嬉しいです。最後にシルバーあさみの人生が覚醒する言霊から目覚めのメッセージを皆様へお届けします。誠実な心を養うには、毎日を悔いなく生きる。無心でコツコツ、誰にでも誠実な心遣い、日々精進を続けていくこと。多少の失敗やエゴがあれど、誠実であるのか嘘はないのかが大事。2日と置かない1日の最後に、悔いがないのか自ら問いただすのみ。いずれ時が来て嬉しい恩恵を受け取ることができるのは誠実さの証。気づきのカフェでは皆さんからの感想や質問も受け付けています。メールアドレス kizuki@fmfuji.jp、 kizuki@fmfuji.jp、 こちらまでお寄せください。詳しくは番組ウェブサイトから気づきのカフェをご覧ください。シルバーあさみの気づきのカフェ、この後も素敵なひとときをお過ごしください。この辺でお別れです。ご案内はシルバーあさみでした。それではまた来週。